ボランティアセンターだより、アイリス統合、第60号、2021年2月、編集発行、社会福祉法人、統合庁社会福祉協議会、統合庁ボランティアセンター、ボランティア活動中、チーム SGO、新たにご登録いただきました。チーム SGO は、富士浅間神社の森をボランティアで整備されている団体です。天気の良い日は、早朝6時ごろから作業をされています。以前は、生い茂っていた行者堂までの道の木々を伐採して、光が入るようになり、明るくなっていました。奥宮までの道は歩きやすいように、5コースを整備中です。道中にある階段や石畳、休憩のためのベンチも手作りされていました。コース脇には約400本のアジサイや水蓮、ツワブキなど四季を感じる草花がたくさん植えられています。これらの草花の苗はメンバーがもともと持っていた苗を増やしたり、近所の方のご好意で苗をいただいたりして植樹されたそうです。頂上にある奥宮から見える景色は、遠くの山々が一望できてとても綺麗でした。行者堂までの道を整備されている様子の写真があります。代表の鶴田さんは、楽しんで遊びながらやっている感覚、良い意味で終わりがない、笑顔で話されていました。チーム SGO の S は、浅間神社、シュラインの S。G は、G さん。O は、お兄さん、お姉さん、おばあさん、おじいさん、多くのお友達、お子様などの頭文字から名付けられました。老若男女を問わず、幅広い世代の方と共に活動していきたいとの思いが込められています。歩きやすいように新たに作られた道の写真と、10年以上浅間神社を整備されている方と、チーム SGO の皆さんの写真があります。地区でのボランティア座談会を開催します。西白土地区と北山台地区で、地域のボランティア活動について考えてみませんか？上記地区にお住まいの方で参加を希望される方は、ボランティアセンターまでお申し込みください。西白土、日時、令和3年3月4日木曜日、午前10時から正午まで。場所、西白土ふれあいセンター、北山台、日時、令和3年3月11日木曜日、午前10時から正午まで。場所、北山台コミュニティセンター。小学校、中学校で福祉の教室を行いました。新型コロナの感染防止対策を考慮し、どのような形なら福祉実践教室が実施できるのか、学校の先生方や講師の方々と検討しながら開催することができました。マスクの着用、備品の共有は避ける。児童、生徒同士が直接接することは避ける。など、いつもとは違う体験になりましたが、地域の方々との関わりの中で、共に生きることを学ぶ機会を持つことができました。諸和小学校、視覚障害ガイドヘルプ、視覚障害の方のお話を聞く、アイマスクをして名前を書く、食事の時の食器の並べ方を学ぶ、音外小学校、車椅子介助の仕方を学ぶ、車椅子の消毒を行いながら体験しました。統合小学校、高齢者疑似体験、高齢者のお話を聞く、瓶などの蓋の開けにくさを感じる、 手助けしてくれる備品を使う、脳トレ、歩きながらしりとりするなど、歩き台小学校、車椅子、介助の仕方を学ぶ、車椅子の消毒を行いながら体験しました。春木中学校、防災、災害から身を守るために知っておくことを学ぶ、東郷中学校、手話、聴覚障害の方のお話を聞く、聴覚障害の方とのコミュニケーションについて学ぶ、名前を手話で表す。聴覚障害の方は手話だけではなく、相手の口の形や動き、表情を見て話している内容を理解されています。フェイスシールドやマウスシールドを使用する。離れて手話をするなどして、マスクで表情が見えにくい不便さを少しでも解消できるよう工夫しています。春木中学校 PTA 手話の講習、諸和小学校、盲導犬、視覚障害、盲導犬について学ぶ、訓練の実演、盲導犬に関するお願い、障害者スポーツ、パラリンピックの種目であるボッチャ体験、ボランティアセンターから、ボランティア活動保険加入のご案内、ボランティア活動保険の保証期間が3月末日で終了します。4月以降もボランティア活動をされる方は保険の加入をお願いします。新年度の加入手続きは3月から行います。ボランティア登録更新のお願い。ボランティア登録は年度更新となっています。令和3年度も引き続きご登録いただきますようお願いします。詳細は3月中にお送りする案内をご覧ください。ボランティアの依頼募集について、ボランティアセンターに登録している団体で施設などに訪問して演奏や踊りを披露している団体がありますが、コロナ禍で今までのような活動がなかなかできない状況です。依頼希望のある方は、ボランティアセンターまでご連絡ください。登録団体の和合ヶ丘祭り太鼓生駒さんが、Facebook で活動の様子を紹介しています。老人保健施設和合の里の皆様から、今年度も、手作りのクリスマスプレゼントをいただきました。令和2年12月13日日曜日に行われたチャレンジドクリスマス会で障害児・障害者にお渡ししました。お寄せいただいた感想・ご意見、NPO 音貝フォレストクラブ、大変羨ましく思いました。子供から高齢者まで多世代が協力し、ボランティアを行うのは素晴らしいことです。自分の住んでいる地区にある公園では、月一度の清掃が高齢者に偏っていると思います。皆がボランティアについてもっと関心を持ってくださると良いと思います。老老の身になり、地域の大切さを感じます。これからもよろしくお願いします。ボランティアができない状態です。一日も早くコロナウイルスが落ち着くといいですね。今までスルーしてきた情報を最近では目を通して知るようになりました。今では楽しみにしています。東郷町の北端に住んでいます。車の運転ができず、思いのまま町内を出歩けないので、皆様方が町のために活躍されている様子を写真入りで拝見でき、嬉しく思っております。コロナ禍での昨今、心身と体力の維持、マスクや手洗いなどの予防で乗り越えましょう。こんな時だからこそ、おはがきでつながろう。前後のアイリス統合で、 おはがきボランティアを募集し、たくさんの方々が温かい思いが伝わるはがきを書いてくださいました。合わせて今年度は青少年などボランティア福祉体験学習も中止になったため、異なる形ではありますが、中学生の皆さんにもおはがきボランティアにご協力いただきました。集まったはがき1120枚は、お一人暮らしの高齢者や受け取り希望者の方々へお渡ししました。ボランティアセンターでは、在宅でもできるボランティア活動として、今後もおはがきボランティアを随時募集します。これを機に始めてみませんか。絵手紙ボランティア講座を行いました。高齢者ボランティアポイント制度の登録者などを対象に、絵手紙講座を全3回行いました。講師の村岡紀美子先生にご指導いただきながら、皆さん集中して楽しみながら描くことができました。本講座を受講されたボランティアさんが、後日絵手紙を作成してくださいました。講座の様子を YouTube の統合社協統合くんチャンネルに掲載しております。たくさんの絵手紙が載っています。上を向いて歩こう。コロナに負けるな。絆を大切に。春の桜が待ち遠しいですね、などと書かれています。ご協力くださりありがとうございました。これでアイリス統合を終わります。記事に関するお問い合わせ先、統合庁ボランティアセンター、電話 0561-37-5411、ファックス 0561-37-5412 へ。